います。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは最初にですね、イスラエル県の映像とですね、その後に運動をですね、見ていきたいと思います。
ーマは地震は時の印です。キリストの再臨直前の時代、地震は重要な意味を持ちます。まずマタイの福音書24章7節8節にあるように、地震は戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では関南時代にイスラエルに3つの凄まじい地震が起こると予言されています。それらは関南時代の初めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第2の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど関南時代の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は関南時代前半に起こる後の雨リバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムにさらされてしまいます。しかし奇跡が起こり、2人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大観覧時代の最後、地上再臨の時の地震です。アルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとする時にこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が3つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
今ですね、地震のことがありましたけども、最近ですね、イラン、イラクの方でもですね、マグニチュード 7.3 とか、また、最近韓国でですね、5.いくつぐらいのですね、地震があって、まあ、昨日からその前からですね、中国の方にもですね、地震が、大きな地震がですね、起こっている。非常に日本列島もそうですけども、海外によってですね、国々によって確かにですね、マタイの24章にですね、出てきます地震ですね、そういうことが非常に頻繁に起こっているということですから、やはり、神様のですね、時が近いということですね。やはり地震を通してもですね、最初の語られた言葉がですね、成就する時が近いということですね、覚えていただきたいと思います。また昨日はですね、チャイチコンサートですね、ドリンクホテル新年最初のですね、チャイチコンサートに行ってまいりました。非常に最初からですね、座ってですね、私たちが座るところの前にですね、長い椅子が2つあるんです。そこに2人のですね、年配の方が座っていたんですけど、まあ、私たちが準備するときですね、来てくださいと言ってですね、その方々がですね、まあ、終わりの方までですね、ずっと来てくださってですね、募金してくださって、まあ、いろんな人たちがですね、募金してくださってですね、本当にこう感謝ですね。まあ、昨日はちょっと場所がですね、いつも使っている場所じゃなくて、今まで使ったことないちょっと場所だったものですから、ちょっと通りがかりとかで非常に、まあ、いろんなこともありましたけど、本当に神様はですね、祝福とされたことに感謝します。御言葉ですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました、第一テサロニケ5章の16と18、まあ、有名な御言葉ですけども、まあ、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。 これがキリストイエスにあると神があなたに望んでおられることですというですね、まさしくこの喜ぶこと、祈ること、感謝することですね、これが一つのセットとなってですね、神様は私たちにですね、語っているわけですけれども、今回非常にイスラエルチームの中にもですね、語られたですね、御言葉が語られて、そして、この感謝と賛ということをですね、示されたということで、主の時間全体においてですね、24時間連鎖、感謝と賛美のですね、祈祷というのがこう、始まっていくということで、教会単位ですね、これからそういう形で祈っていくというようなこともですね、これからこう起こっていくわけですけど、これは私たちもですね、日々感謝と賛美ですね、感謝と賛美というのは非常にやはり強力な武器とも語られていますし、またマリー・キャドさんを通してですね、感謝と賛美の事柄がですね、私たちに語られているわけで、聖書を通してですね、いつも喜んでいなさい、耐えずに祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、またフィリピ書のですね、4章4節、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいということですね。で、聖書を通して私たちにですね、神様はこの喜ぶことですね、これは何かこの素晴らしいことが起こったから喜ぶとか、何か贈り物をもらったから喜ぶとか、そういうことではなくて、いつもこう主にあって神様にあって喜ぶということをですね、私たちが神様にですね喜ぶわけですね。神様を信じること、神様の与えたいろんなことをですね、喜び、主を褒めたたえる神様の偉大さとかですね、神様の素晴らしさをですね、私たちはまず喜ぶわけですね。その中で、この絶えず祈りなさいですね。で、絶えず祈るということは、私たちが祈らなければならない事柄がたくさんあるということで、絶えずですね。で、祈りですから、いろいろな形でですね、個人個人がですね、神様と交わって祈ったり、また知性ですね、知性、私たちは日本人ですが、日本語で祈ったり、また聖書の中にはですね、この御霊によってですね、死と賛美と霊の歌を持って互いに語り、死に向かって心から歌い、また賛美しなさいという言葉がありますけれども、この御霊によってですね、私たちは、御霊の玉の中にも威厳があるわけですけれども、威厳を用いて祈るということですね、これは個人的によく自分のですね、神様との交わる時とか絶えずですね、祈る時にもやはりこう威厳だとですね、絶えずこう祈れるわけですね、そういう形で、祈ったり、また知性で祈ったりして絶えず祈りなさいということ。で、確かに私たちはですね、神様の働きをする時、また神の御業がですね、荒らしたことは祈りを通してですね、神様はこうなされるわけですし、また祈りを通して神様は私たちにですね、語る神様なんですね。で、私たちが祈っていくとき、神様は示されたり語られたり、いろんなことをですね、私たちにこう教えてくださったり、また祈ることを通して、この扉がですね、開かれてくるわけですね。今回新年のですね、この御言葉もこう語れたわけですけど、こう神を信じなさいというですね、そしてこの動いて海に入れと言って、この中に問わず、ただ自分のいた通りになることを信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って、求めるものは何でも既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますという、この祈りを通してですね、神様は多くのですね、御業を表してくださるお方ですね。神様は私たちにそのいつも喜び、絶えず祈り、それで全てのことを感謝しなさい、全てのことというのはね、良いこともあるし悪いこともあるし、私たちにとってですね、どうしてとですね思える言葉らもですね、全てですね、この感謝しなさいということですね。素晴らしいこととか良いこととかですね、恵まれていることを感謝することはですね、これはもう誰でもできることなんです。しかし、こんな問題、どうしてこういうことが自分に起こるんだろう、どうして家族の中にこういうことが起こるんだろうとかですね、いろいろなこの事柄に対してですね、感謝するということですね。で、いつも喜ぶ態度に全てのことを感謝する。で、これは私たちにとってですね、いろんな起こることの中にもですね、神様は 計画があるわけですね。問題の中にも多くの言葉はですね、問題を通して神様は栄光を表してくださる方ですね。感謝すること、いつも喜び絶えずに全ての感謝する、それが神様がですね、私たちにとってですね、望んでおられる、これがあなたにとって一番この重要なことなんですよと、いつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝することはあなたの人生において最もこの大切なことなんですよ、これが私の御心なんだということをですね、神様は示しているわけですね。でも私たちはその神様が語られたことが私たちのですね重要なことなんですね。そしてそのことをですね、一つ一つ神様にですね感謝を下げていくということですね。で、私は10月ですね、年度の終わりですよね。で、私の働いている会社でアルバイトの方とか、いろんな方々のですね、時間時間でですね、私が働いている会社というのは朝ですね、8時半から12時から5時から、そして、夜中のですね、10時とか2時から、そういうこう分けてこう仕事をしているわけですね、アルバイトの方々。で、そういうこの休みをですね、担当している方が10月いっぱいですね、辞められたわけですね。そして、代わりの方がですね、引き継ぎされたわけですけど、きちんとですね、その引き継ぎできちんとそういうことをきちんとこの受け継いでこうやっていて、言ったのかどうかわからなかったですね。ちょうど月末ですね、28日が日曜日で29、30ですね。で、いつも月末は会社の機械整備で休みになるわけですけども、その週ですね、土曜日がこう休みになっていたらですね、普通私の会社では1週間のうち土曜日がですね、出勤の時はですね、1日自分でですね、休みを入れて、1日でいいわけですね。で、会社が土曜日、土日休みの時は会社からその月曜日から金曜日の間に1日休みが入るわけですね。個人的にも休みたかったら休みを入れればいいわけなんですけども、そのようなシステムになってるんですけども、しかしその週ですね、月末の29、30、そして、11月のですね、その週はですね、土曜日が休みだから、本来はですね、1日で休んでいいんですけども、この他にですね、もう1日最初の日にですね、休みが入ってたんですね。で、今回はちょっと、連休で休みいいかなと思って、思ってですね、そしたら次の週の休みのですね、時にも同じようにですね、土曜日が休みなのに、別にですね、もう1日入ってたからですね、これはちょっとおかしいなと思ってですね、担当の方には言わなかったんですけど、事務所の方にですね、行って、一応部長にですね、一応こういう形で今までやってきたんですけど、なんか最近休みのあれが多いんですけど、これちょっといいんですかと聞いたわけですね。そしたら一応後で調べて、言うからちょっと待っといてって言われてですね、その日は帰ったんですね。それは次の日に行ったらですね、休みはですね、訂正されていたんですね。で、神様はその時はですね、もうあまりですね、ちょっと言うとちょっとまずいかなと思ってですね、感謝して祈ったり、家族のものにもですね、いろいろと言ってですね、祈ってたんですけども、確かに神様はですね、ちょっとしたことでもですね、感謝して祈ってですね、これはちょっとおかしいんじゃないですかと思った時ですね、実際にですね、工場の一番トップのですね、責任者の方に一応話したらですね、すぐにですね、その間違っているところをですね、指摘されてですね、きちんとこう回復したわけですね。以前も私が入り立ての頃ですね、そういうようなことがですね、あってですね、当時は非常に、週ですね、4日ぐらいしかですね、働けないような状況がですね、続いたんですね。で、こういうことがやっぱあったもんだからですね、ちょっと自分でもちょっとこれはちょっとおかしいなと思ってですね、感謝したり祈ったりしてですね、いたんですね。確かに神様はですね、 小さなことでも神様に感謝する、私は問題と思えることおかしいなと思ったらですね、やはりこう祈ってですね、直接まあ担当者に言わずに、まあ直接ですね上の方に言った時ですね、一つ一つまあ解決されたということで、まあ年度のですね終わり、年度の始まりの時ですね、まあそういうことがあって、まあ神様はですね、いつもよく耐えているんです、全てのことに感謝しなさい、感謝ですね。で、私たちは本当にこう死にへりくだらないと感謝というのはできないんです。自分は高いとですね感謝して受け取れないですね。どうしてこういうことが自分に起こるんだろうとかですね、普通ならですね起こってもいいようなことですけど、しかし、この私たちがですねそういう起こることの中にも神様はですねいろいろとこう働いてくださってですね、きちんと争いもなくですね、職場の中でもですね、きちんとですね、できたということは非常にですね神様の恵みであり、また本当にそのことを通してですね、まあまあ休みあればいいんですけど、まあ不必要にですね休みばっかりじゃなくて、またこれもちょっといろいろと生活もですねしわ出ますので、神様はですね最善を出してください。でそれは一つ一つですね、御言葉は私たちにとってですねいつも喜ぶ、まあ喜べないことほど多いですよ。実際にですね私たちが生活しているときですね、仕事をしたり家庭生活いろいろとですねするとき、もういつもいつも喜んでですね、いるということができればそれは一番最善でですね一番ベストですけど、しかしそうもいかないわけですね。いろんなことがあってこういろんなことですね感じる、まあ、いろんなことがあって私たち戦いをするわけですね。しかし私たちは聖書はいつも主にあって喜んでいなさい、もう一度言います、喜んでいなさい。でやはりこう喜ぶということは力となりますよね。主を喜ぶことは力であるですね。また私たちが祈ることですね、非常に聖書を通しても祈ることのですね、御言葉がありますけれども、エペソのですね5章の20節にもですね、6章の18節ですね、全ての祈りと願いを用いてどんな時でも御霊によって祈りなさい、そのためには絶えず目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさいということですね。でこれは非常に祈りと願いですね、私たちはどんな時でも祈るということですね。また全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさいということ、これはもう自分自身の祈りとともに他の方のためにもですね取りなすということですね。皆さんがですね取りなしている人々のためにですね祈ったり、またよく私たちは今ミッションのですね方からの祈りのパートナーとしてですね、祈りの要請がですね来るわけですね。でも非常に緊急にですね祈らなきゃならないということがあるんですけども、その祈った祈りを通してですね群れ全体ですねそういう祈りを通してですね祈った後ですね、本当にその病んでる方とかあると非常にもう危険でですね、もう状態がこの思わしくないような状況に置かれた方においてもですね、群れ全体においてですね祈ったらですね、その後にですね、まあ回復したりですね、また体がですね本当にこの正常になったりしてですね、もうお医者さんもこの状態ではもう危ないですよとですね言われた牧師の方もですね、群れ全体の祈りを通してですね本当にこう奇跡的にですね、この守られてですね本当にこの今ですね、だいぶ回復してですね、来たということもですね、この感謝の報告がですね届いていますけども、非常にやはりこの祈ること感謝することですね。であるイスラエルのですね派遣の中で、ヨカチ教会の太田冬牧師がですね、ご自分の教会のですね教会の方のですね小さい子供さんですね、当時ですね四日市というのはコンビナートのですね工場がありますから、非常に喘息ですね、そういう喘息が起こるということで、非常にその塩ちゃんという方ですね、よく三大会にも出ていますけど、ヤングのですね、本にも今年も出ていましたけども、小さい時ですね非常に喘息で苦しんでもう入院してですね、もう本当にこのそのためにですね、そういう教会の方も家族も本当にですねとことんですね祈って祈って祈ってですね、もうこれ以上こうですね、 いうような状況の中に置かれたときですね、本当にその小さい子どもさんがですね、もう本当にこう、もう苦しそうでですね、もう本当にこの危険なですね、状態の中に置かれていたとき、もうこれ以上いうような状況の中にもですね、この神様をですね、感謝して、褒めたたいて、賛美していたわけですね。で、それをしていく中でですね、この言葉がですね、少しですね、この喋るようになったり、またこの目を覚ましたりして、だいぶですね、その感謝と賛美を し続けていく中でですね、この状態がですね、良くなってですね、そしてお医者さんが来たらですね、見てもらったらですね、ああ、もうこれで大丈夫だということですね、言われたということで、非常にやはりそういうこの感謝と賛美することを通してですね、神様は問題の解決を与えるんです。で、人の言葉、自分の状況とかですね、そういうことだけをですね、見ているとですね、いろいろとこう、起こってくるわけですね。で、その家族も真剣にですね、教会の方々も一緒にですね、この祈って、感謝して、賛美して、主を褒めたたえて、この喘息がですね、許されたことも感謝します。ですね、小さい子どもさんですから、本当に息ができなくなると大変ですよね。そういう子どもさんの家族がですね、教会の人たちがですね、本当に祈って、そしてあと神様にですね、感謝し、主を褒めたたえていったんですね。その後に、体がですね、回復し始めていた。まあ、それは病気によってですね、すぐにパッとですね、良くなる場合もありますし、まあ、時間をかけてですね、行かなきゃならないことが、まあ、あるわけですけど、まずはですね、御言葉に立って始めていく。聖書を通してですね、この神様はですね、この五章二十節にはですね、この19節、主と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い賛美しなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいということですね。これは非常に神様ですね、私たちにですね、このいつでも全てのことについて、全てのことですから、これはですね、例外がないんです。良いことも悪いことも全てのことについて、私たちがですね、この主イエスキリストの名によって父なる神様に感謝しなさいということですから、このことをですね、実際にやはり私たちがですね、やり始めていくとですね、変わっていくんですね。最近息子の次男のですね、ことのためによく、妻と出雲市内がですね、本当にこう感謝してですね、まあ、いろいろとですね、関わってですね、戦いがあるわけですけども、まあ、本当にですね、感謝して、祈ってですね、行くとき、本当にこう、次男のですね、心は最近柔らかくなってですね、以前はですね、本当に、家族とですね、帰ってきてもですね、自分、まあ、上でですね、上がって、食事は自分の2階でですね、しているような生活をしていたんですね。で、最近、息子にですね、吉田、2人において食べて、一緒に食べようって言ったら、最近ですね、一緒にですね、最近こう食べるようになった。で、まあ、いろいろとですね、お金の使い方もですね、非常に柔らかくなってですね、本当に支払いをしなきゃならない方法にですね、自分で意識が変わってですね、どんどんとですね、そっちの方向にですね、考えがですね、変えられてですね、確かに、このすぐにはですね、状況がそういうふうにならなくても、神様に、ですね、祈っていく、取り出していく、感謝する、起こる出来事ですね、これは私たちが理解できようとできまいことがあったとしても、御言葉がですね、このように語られていますから、私たちはこの御言葉に立ってですね、神様にこのいつも喜び絶えるように、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなたたちに望んでおられることですから、御言葉にですね、固く立って、神様がですね、語られたことにですね、従うということですね。私たちはどのような素晴らしいですね、メッセージ聞くわ、御言葉聞くわですね、実際に行いがなかったらですね、何も起こらないということです。祈ることもしない、感謝することもしない、何もしなかったらですね、何も起こらないんですよ。神様は信仰を通して、 言葉を通して働くお方なんです。で、聖書を通してよくイエス様はですね、いろいろなこの技が起こった時ですね、あなたの信仰はあなたを救ったと言うんです。あなたの信仰はあなたを救ったと言われるとですね、ちょっとなかなか理解できないようなことですよね。それはイエス様の前に信仰を持ってそれに従う時です。従う時ですね。有名な長地の女性がですね、婦人がですね、なぜ癒されたか、もう本当に病院に行くお金もないし、本当にですね、お金も使い果たしてしまった、もうどうにもならないですね。そしてイエス様の周りにはですね、いつも大勢の群衆がいる。その群衆の中にですね、その長地を患った婦人がですね、イエス様の衣の房に触ればきっと私のこの病は治ると信じてですね、そして出て行って触ったんですね。その時癒しの技がですね起こったわけですね。で、私たちが考えたから何かが起こるというんじゃなくて、神の言葉に従う、神の言葉に従う時に神の技というのはですね表されてくるわけですね。で、イエス様の十字架の贖いというのはですね、私たちすべての罪の許し、すべての病を癒し、すべてのですね、私たちの中にですね、あるものがですね、この十字架によって贖われたわけですから、何一つ私たちが生きているもののですね、問題にですね、解決されないことは何一つないんです。この年の御言葉はですね、書いていますように、イエスは言われた、神を信じなさい。神を信じなさい。誠にあなたたちにつきます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中に至らず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなたたちに言うのです。祈って求めるのは何でも既に受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますとですね、今年の御言葉です。信念ですね。私たちがですね、この自分の言ったことを信じるなら、このようになると信じるならですね、この長地をわざった女性はですね、イエス様の子供の房に触ればきっと私の病は癒されると心の中で信じていったわけですね。で、その信仰を通してまたですね、行いを通してですね、まあ去年のですね、御言葉はこの信仰は行いがなければ死んだものである、で行いのない信仰は死んだものである、で、まあその言葉もですね、新年においても継続しているわけですから、さらにですね、信仰を用いて神様のですね、御業をですね、見ていきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、御言葉をお手にください。感謝します。また、あなたがさらにこの新年においても、神様の素晴らしい御業が、教会に一人々の人生に豊かに荒らしてくださいますようにお願いします。イエス様の名によって祈ります。アメン。それでは、ハレルヤを賛美していきます。一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。さあどうぞお座りください。